特集希望を信じたその先に、 WRO2024 トルコ国際大会で金メダル獲得、世界最大級の国際ロボット競技会。11月28日から30日にかけてトルコのイズミルで WRO ワールドロボットオリンピアードの略、2024トルコ国際大会が開催されました。 WRO とは世界95以上の国と地域の学生が参加する世界最大級の国際ロボットコンテストです。この国際大会のロボミッション、シニア部門にて日本代表として八幡浜工業高等学校電気技術科3年生の帽子春樹さんと山下斗真さんが組むチーム YTHS2BY 八幡浜テクニカルハイスクール、八幡浜工業高等学校の頭文字と帽子さん山下さんの2人組チームという意味が出場し、見事優勝を果たしました。昨年出場したパナマ国際大会最終日では予期せぬアクシデントからリタイアとなり、結果は16位。その悔しさをバネに機体やプログラムの改良など試行錯誤を繰り返し、今大会にかける意気込みは並々ならぬものでした。自分たちの可能性を信じて優勝をつかみ取った2人と、彼らをずっと支え続けてきた近藤先生へのインタビューを交えながら大会の様子を伝えます。競技コートの主審とのスリーショット写真が掲載されています。ミッションは災害後の復旧。今大会のテーマは地球同盟。開催国トルコでは2023年2月6日にマグニチュード 7.8 を記録した大地震があったことから、ロボミッションシニア部門のミッションテーマは災害後の復旧でした。基本ルールでは、世界中の子どもたちに遊ばれているレゴで家や瓦礫、水道管に見立てたブロックが各所に配置され、それらを指定の場所に運ぶ正確さとスピードを競います。競技初日には基本ルールに加えてサプライズルールが追加発表され、通常動かさないブロックを動かすなどの対応を迫られます。しかし、ここまでは想定内。2日目はセカンドデイチャレンジといって、今までの常識が覆される全く新しい難題が当日に発表されます。この無理難題に対応するための作戦立案やプログラミングの書き換え、機体整備、試走の時間には制限が設けられています。また説明はすべて英語で行われ、選手とコーチは競技中一切の接触を禁じられており、相談もできません。2人はお互いと日々の練習を信じて挑戦し、トラブルを乗り越えて優勝をつかみ取ったのです。大会の様子の写真が6枚掲載されています。表彰式、1位と3位に日本チームが入賞しました。相談しながら課題を確認。盛大な開会式、同じコートで戦ったイランチームと、各国の選手たちと交換した記念品と、たくさんのサインが書かれたユニフォーム。写真は近藤先生に提供いただいたものです。ロボミッションシニア部門基本ルール、ゲームフィールドのイラストが掲載されています。主なミッション、町に見立てたゲームフィールドで指定の課題をクリアする。1、瓦礫の除去。4箇所に転がっている瓦礫をフィールド左下の収集エリアに押し出すように運びます。このエリアに触れていないとポイントは加算されません。2、水道管の復旧。水道管に見立てた黒いバーを機体の左右に取り付けた丸型の蛇腹スティックで跳ね上げて再接続することでポイントが付与されます。3、家の再建。家に見立てた16個のブロック、赤、黄、青、緑各4個を回収し、中央の着色エリアに積み上げます。積み方や段数、裁断4段によってポイントが違います。障害物にも対処しながら、いかに効率よく多くの課題をこなせるかが鍵となります。それぞれのミッションの様子の写真が8枚掲載されています。チェック、チーム YTHS2BY が世界の頂点に立つまでの軌跡をご確認ください。大会当日の様子は必見です。 QR コードが掲載されています。
自分たちの可能性を信じて、興味から世界の舞台へ。帽子さん、WRO を知ったのは、八幡浜工業高校の学校説明会で流された動画を見たときです。レゴやものづくりが好きだったこともあり、WRO に興味を持っていました。最初の頃は基礎を覚えるために、山下君と役割を交代しながら適性を判断し、ロボット製作や改良を行うメカニックになりました。機体を知るために、過去の先輩の機体を参考にしたり、SNS 動画からも情報を得たりしました。山下さん、プログラマーの役割は、ロボットの動きを制御するプログラムを開発することです。今年からさらにレベルを上げるために、C 言語の習得に独学で挑戦しました。C 言語とは、アメリカで生まれた世界中で使われているプログラミング言語。ロボットを制御するなどの処理速度の速さや正確性が要求される処理に適している反面、多くの概念の理解が必要で、習得難易度が高いと言われています。難しかったのですが、楽しくてとてもやりがいがありました。そのおかげで、センサーの正確な色判断や、精度の高いライントレース、フィールドの線に沿って走行することが可能となりました。帽子さん、今年の機体の名前はホープ、希望。昨年の機体に近いものですが、何度も試行錯誤しながら改良を重ねました。また、大会のフィールドは何回も機体が走行するので、傷や汚れができ、会場の照明も日本と違うため、センサーの補正など、現地でも柔軟な調整が必要となりました。山下さん、一番楽しいのは、思った通りのパフォーマンスで走り切った時です。大会でも高得点を狙って、プログラムの改良を行い、ベストパフォーマンスが出せたと思います。成績発表でチーム名を呼ばれた時は、驚きの方が大きかったのですが、表彰台に立つと、多くの世界各国からの参加者の姿が目に入り、優勝したことを実感しました。帽子さん、僕も最初は優勝が信じられませんでしたが、チームワークと練習量の成果だと思います。近藤先生、私が WRO に携わることになったのは、日本で初開催された2008年、当時の校長先生から担当コーチに任命された当初は、何もわからない状態からのスタートでしたが、初参加で国際大会に出場することができました。私の役割は、環境と雰囲気づくりのサポート、直接関わりすぎるのではなく、生徒が自主性を持って挑戦することが重要です。生徒によって性格や取り組み方は違います。この2人は粘り強く前を向いて努力することができていました。希望につながる。今回の栄冠は考えられる限りの課題を想定して練習したことに加え、本番のプレッシャーの中で2人がお互いを信じて困難に立ち向かい、打ち勝った結果から生まれたものでした。令和8年度から八幡浜工業高校、八幡浜高校、川之石高校の3校は1校に統合となります。なくなるものばかりに目が向いてしまいますが、彼らの姿を見ていると感じることがあります。諦めずに信頼し合い、挑戦を続けた先に未来を切り開く新しいホープ、希望があると。コーチ、近藤康道先生。プロフィール、電気技術科教師、2008年の初出場時から WRO のコーチに就任。10回の国際大会出場、3回の世界一へ導く。メカニック、帽子、春樹さん、電気技術科3年生、大洲市新谷在住、機体の組み立てや整備、改良を行う。状況に応じて約600種類のレゴパーツから最適解を選択する。プログラマー山下斗真さん、電気技術科3年生、保内町機器在住。プログラミング言語を使い、ロボットの数センチ単位の動きや回転などを実現させる。息抜きに縄跳びをはじめ40跳びができるように。3人のガッツポーズと8枚の活動風景の写真が掲載されています。